四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 徳島の森ひろ子です。今日は FM 徳島から徳島県南部海陽町を拠点に竹を使った明かり装飾、竹あかりをご夫婦で制作するアーティスト、檜垣武史さんにお話を伺います。ブリランテ、四国の輝く人たち。この番組は創価学会の提供でお送りします。スタジオには竹あかり作家、竹の花として活動をしている檜垣武史さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて
檜垣さん、今日は竹あかりを実際に持ってきてくださっていて、今スタジオに置かれています。
竹あかりというのは竹を使ったランプシェードです。
竹の表面に明かり取りとしまして、大小様々な穴が開けられています。穴はドリルを使って開けているということなんですが、小さいものですと何ミリぐらいのものまであるんですかね。
そうです、ちっちゃいので1ミリですね、はい、大きいもので今でしたら18、21ぐらいまでの大小を使って開けてます、はい、
その穴を利用して水や桜であったりをイメージさせる絵や模様が竹の表面に描かれているというものなんですね。ではせっかく今日はお持ちくださいましたので、スタジオちょっと明かりを落としていただきましょうか。一気にスタジオの様子が変わりましたね。美しい模様が光で浮かび上がっています。
見られた方たちはどういう反応をしてくださいますか。
夢の世界にいるようだっていう言っていただいたりとか、はい、すごい皆さんやっぱいい笑顔をしていただけるので嬉しいですよね、はい。
さあこの竹あかりなんですが、制作は現在徳島県南部海陽町で、全てフランス出身の奥様フローレンスさんと一緒に2人で取り組んでおられるんですよね。
はい、そうです。
海陽町はいかがですか。
自然が周りにたくさんあるので、ちょっと疲れてもちょっと森を見に行ったりであったりとか、暑くなった川に飛び込みに行ったりだったりとか、
飛び込みに、
はい、素晴らしい生活をさせてもらってます、はい、
なかなか都会ではできないことですもんね、はい、
そうですね。
制作活動とかやっぱり影響は受けますか。
あ、そうですね、やっぱり自然からインスピレーションされるデザインっていうのが僕ら特に多いんですけども、やっぱり自然とやっぱり人とやっぱり共存して生きていかないといけないっていう部分で、やっぱりそれをデザインとして表せたらなってやっぱり思いますね。
その自然との共存という点で竹あかりの制作、地域の抱える問題の一つを解決することにもつながるということなんですけれども、
竹の子農家さんであったりとか、もうこれで手入れできないっていう場所が結構多くありまして、
はい、
僕らも一応その放置竹林の竹を地主さんのところに行って切らしてくださいっていうことで、うん、もう喜んで切ってくれ切ってくれって言ってくださるんで、お互いやっぱいい関係性になれるというか、僕らもやっぱ無料で竹をいただけますし、向こうの地主さんたちもやっぱり竹を切ってくれたらやっぱり山が生き返るって言ってくださるんで、
山が生き返る、なるほど、
はい、
でさらに竹は肥料にもなるということなんですね。
竹炭がやっぱり土壌改良にすごいいいって今言われてまして、はい、それでやっぱ有機農家さんがすごい欲しがってくださるんですよね。だから僕たちも欲しいという方にはもう無料でお渡しした、もう余ってるもんなんで、その代わりにお米いただいたりとかでブツブツ交換で
海陽町の中でそうやって人とつながるきっかけにもなってるわけなんですね。
そうですね、きっかけになりますね。
そして檜垣さん、徳島県で竹あかりを制作するにあたって徳島を代表する藍色を竹あかりにも取り入れておられます。竹に薄く藍の布を貼った作品ということなんですけれども、これはどのようにして完成したものなんでしょうか。
そうですね、まあ、徳島でやる以上やっぱ徳島感をすごい出したくてですね、
はい、
まあ、といったらやっぱ藍染めだなっていうので、
そこはね、
まあ、そうですね、はい、でまあ、僕の仲いい友達が藍染めにすごい力入れてやってる子がいてたので、
はい、
彼と一緒に藍染めの竹あかりを作ろうということで、いろいろ試作 しながらいろんなやり方をやってみたんですけど、やっぱ今この藍染め感が出るこの今のやり方でようやくできたっていう形で。
染めるっていうことも考えられたと思うんですけれども、
はいはい、染めたりもしましたね。
どうでしたか、
はい、なんかね、ただペンキ塗ったみたいで、
あ、
なんか 味がなかったんで藍染め感が出なかったので、うんうん、この今布を貼るスタイルっていうのが今出来上がったんですけどね、
うん、そしてこの藍染めの竹あかり、海陽町の方ではあのふるさと納税の返礼品にも、
そうですね、一応出させていただいてます。
試行錯誤の末今や町を代表する作品になっているっていうわけなんですね。
いや嬉しいですよね、はい。
では樋口さん、ここまで活動をしてきた中でいろいろな思いがあるかと思いますが、活動を一言キーワードで表すとどんな言葉になるでしょうか。
そうですね、やっぱりあの竹あかりっていうのは人と人とつなぐ一つのツールだなと僕はすごい思いますね。海陽町を超えてもう本当に日本全国の竹あかりにあの魅了されてる人たちとのつながりもできましたし、やっぱみんなやっぱ平和を求めてるというか、この竹あかりって見るとやっぱ平和な気持ちになれるんですよね。
すごく穏やかな気持ちになります。
穏やかな気持ちになれる。僕らもそうだったんで、それはやっぱり皆さんやっぱり平和っていうものを願ってるのかなというふうに思いますね。
さて樋口さんたち竹の花では予約制のワークショップもね行っているということなんですけれども、やっておられるとストレス発散も感じておられるようですね。そうですね、
あの気持ちいいって言ってやられる方も結構います。はい、
こう樋口さん自身が魅了された竹あかりなわけなんですけれども、今後その魅力さらに多くの人に発信していく活動を続けていかれるかと思います。あの今後も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日は穏やかな光で人の心をつなぐ竹あかりを制作し、その魅力を発信する竹の花の樋口剛さんにお話を伺いました。今日のご案内は FM 徳島の森博子でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。